にちは、小野康成です。才能の履歴書。この番組は、輝いている人、面白そうな人、一つのことを追いかけている人、僕が惹かれる各界のトップランナーたちは何を考え、そしてどこへ向かおうとしているのか、直接話を聞いて、それを音声で伝える番組です。今回のゲストは、浅草で創業75年、下町銭湯日の出湯4代目の田村雄一さんです。クリエイターたちに銭湯の在り方を尋ねるセーブ・ザ・銭湯。実はこの番組を思いついたのは、田村さんのこの活動がきっかけです。外部の目線をどう経営に生かすのか、そこが大切です。どうぞゆっくりとお聞きください。銭湯部っていうのも確かに聞いたことありますけども、はい、でそこから僕がお会いした機会にもなるんですけども、セーブ・ザ・銭湯、
はい、
それはその後こっち来られてから
ですよね。セーブ・ザ・銭湯こっち来てから、そうですね、その年の秋ぐらいから来てからですかね。銭湯部の代わりに何か別のことをもともと、そう、それはブランディングを学びにセミナーに通ってて、
はい、
月1回、でその中でやっぱり小さな会社の社長っていうのは、はい、やっぱりこれからはなんかもう社長が目立たなきゃいけないし、特に小さな会社
は
そうだ、
はいはい、
で社長自体がブランド化されなきゃいけないし、だからその業界の中でもちょっとキラリと光るような存在になっていかなきゃいけないっていうテーマでこう割とやってて、でその中でブログの会があったんですよ、
はい、ブログの会です。
ブログ、そう、ブログを、はい、ブログ、社長のブログは今日丸々食べましたとか、今日こんなお店行きましたとか、そんなんじゃダメだった、
はいはい、
もっとなんかこうコンセプトを絞ってコンセプチュアルなブログを作らなきゃいかん、はい、で、むしろそのまま書籍化されるような内容のブログを書こうっていう会があって、で、まあ、その方のスターブランドの村尾さんとか、
はい、
帰り際に村尾さんに、僕もブログ書きます、それじゃあみたいに帰ろうとしたら、ちょっと待って止められ
て止められた、
アイディアあるから、アイディアあるから連絡するって言われて、おはいって言われて、で一緒にこうお話、アドバイスをいっぱいいただいて、
こいつはほっとけないと思ったんですよね。
これこういうコンセプト で、
はい、
でインタビュー形式やったらどう、ブログインタビュー形式でやるんですかって、ブログは結局メディアだから別に日記を書くものでもないし、なんかブログってもともと
は
そういうもんじゃなかったのに、日本に来たらウェブ日記みたいな感じにとらわれちゃったけど、実はそういうもんじゃない、海外でそういうもんじゃないんだよって言われて、あ、そうは、じゃあそういう感じでやりますって言って、で、まあ、じゃあ最初は対談はその第1回は村尾さんに銭湯ってどうしたらいいですかってことをこう言ってして、いや、もっとこうだったらいいんじゃないのか、銭湯もっと一つの箱として考えた方がいいのか、もっとなんか銭湯はどういう気持ちで入るものなのかっていうのを提案していったらどうだろう、まあ、例えば一人で来て静かに何かを考える時間として銭湯を提供するのも手ですし、まあ、なんかもっといろんな変わったことをやってもいいんじゃないか、まあ、変わり、まあ、最近ね、薬湯さん、薬湯とかいっぱいやってますけど、その時はアイデアだと、例えば今日はドイツのプロランチっていうのを、お店全体をこうドイツの世界観で表現して、なんかドイツビールとか、なんかドイツのドイツ風呂入りますよね、入りますよね、ドイツは。
ドイツバーデンバーデンがある
んですね。だからそのドイツ風のなんかそういうのを提案して、お客様にそういう変わったお風呂をどんどん提案していくのはどうだろうか。いろいろこうそういうアイデアが出て、勉強になりました。勉強になっただけで全然やってないですけど。で、まあ、じゃあ次のインタビューはみたいな感じで、いろんな方に行って、のがセーブ・ザ・銭湯。他力本願な。感じなんですよね。銭湯ってどうしたらいいですかね。ひどいですよね。
でもね、僕ね、まあ、ちょっとこれ2つ、こうやって取材させてもらってもめちゃくちゃ田村さんの影響なんですよ。セーブ・ザ・銭湯見て、これは面白いと。で、もう一つね、2つ聞きたいの。1つ目は、はい、今、他力本願とおっしゃいましたけど、はい、銭湯について語ってもらうっていう、根源的なものは決まってるじゃないですか、はい、でその中でいろんな意見が出てきますよね、はいはい、で今僕は離れてるんですけども、それは例えば自分が温浴事業をやっていた時も頭の片隅であったりとか、
はい、
思ったりとか、
はい、
あ、そうだそうだ、あれやらなきゃなとかっていったことがすごくいっぱい散りばめられてるんです、人によってね、
はい、そうですね、はい、
でその時は、そんなことぐらい俺分かって考えてんだよってこう思いがち、
はい、
で多分多くの、経営者の人たちは
勝手なこと言うなよと、
はいはい、うん、うん、そうですね、う
ん、こっちは商売でやってんだよっていうような、うん、せっかくいいこと言われてるのに聞かないっていうかな、うん、耳に入ってこない、
うん、
で僕今日改めて田村さんにお会いするのにもう一回読み返してみたんですよ、
はい、
そしたらやっぱりそれぞれそのポットでのアイデアもあるのかもしれませんけどもそうなんだよな、うん、そうなんだよな、うん、っていうことがたくさん
そうやればいいんだよっていうことがたくさんあるんですよね、うん、だからその裏テーマじゃないですけど、
はい、
戦闘経営者が製造戦闘を見て、このネタパクれるぞ
そうですね
やれるぞ、
で
やってくれたら、うん、僕にとってすごくそれ嬉しいことで
それなんですよ
そう、やればいいじゃんと、うん、でそう戦闘経営者がそうやってくれたらいいなっていう思いも実は裏にはちょっとだけあったんです、うん、
絶対ですね、
まあ、そもそも自分がやれよと思ったんですけど、うん、全部が全部自分じゃできないんですよ、うんうん、もちろんできることもあるんですけど、はい、やっぱりできないことの方が圧倒的に多数なんで、うん、まあ、これとこれが A と B が一緒になったら絶対なんだろう実現できないこととか、
はい、
やっぱりいっぱいありますよね、僕もちょっと今ポッドで何か思いつかないんですけど、
例えばこの間の取材であったビールの飲み比べなんていうのをね、模造紙にいきなりグラフが出なんてね、やればいいんですよね。
そうなんです。もうあれも、ね、全部書き方としては、うん、羽渕さんのアイディア、あの時見てる羽渕さんですね、羽渕さんのアイディアみたいになってるんですけど、はい、きっかけは僕から一言、
うん、
いやこれビールとかなんかもっと種類あったら面白くないですか、うんうんうん、とか、そういうことから、あ、じゃあ総選挙やりましょう、総選挙ですかみたいな、総選挙ですかみたいな、おー、そうか、そうなのか。でやっぱりその羽渕さんすごい行動力があって、
うん、
田村さんもう少し買ってください、
うん、
ペン持ってきました、うん、でもうさっさと書き始めて、うんうん、田村さん僕どうしても青に入れてほしいですとかこれを絶対入れてほしい、ね、
一番のやつ
一番の結局でもなんかそうですね、なんかうちビールの種類が割ともともと多くて、
うん、
でなんで田村さんこんなビールの種類多いんですか、
うんうん、
いやなんかみんな飲むの違うし、うん、飲み比べたら楽しくないですか、うんうん、って言ったらそれですわ。
あ、
関西の方なんてそれですわ。僕はね、じゃビールは絶対ね、お風呂上がりはね、青鬼が合うと思うんですよ。
知らないですよね。
インドの青鬼ってビール知ってますかみたいな。夜な夜なエール作ってるところが、そうなんて感じだったか。ヤッホーブルーインか、
うん。
ヤッホーブルーインが出してるビールなんですけど、IPA って言ってインディアンペールエールっていう、ちょっとアルコールが強くて、うん、度数が高くて、
はい、
苦味が強い。そういうビールがあって、お風呂上がりに飲むとクラッとくるんですわとか言うんですよ。
なるほど。
これ絶対お風呂上がり最高ですわ、うんうん、僕お酒飲めないです実は。
そうなんです
か。でも、まあまあまあ、そっか、でも飲みたいっていうのじゃあ入れようかって、
うんうん、
で、まあ仕入れて、
うん、
入れて、うん、うわ、青にあるって言うんですよ、うんうん、若いお客さんとか、で、別のお客さんも、青にって何、
うんうん、なるほどなるほど。
で、だから最初の方は青にって、うん、なんだこれみたいな感じでわーって言うんですよでも結局最後エビス抜かれちゃった
んですけど、ああ、まとめ買いのお金がいる
エビスが負けてるみたいな感じでこう、
うん、
エビスの 2,3 本買ってったりする人がいたりして、でもなんかね、そういうで簡単なことで、
はい、
ね、飲み物の売り上げが、
そうですね、
まあ、あとはその楽しさの演出とかもできますよね、
うんうん、
そういうのってなんか別に戻しに書くだけできたこと、そのレベルでできることってたくさんあると思うんですよ。
それがその、なんて言いますかね、0が 0.1 ぐらいのアイデアになるんですけども、うん、それを1に持っていくのにはなんか小さなことの積み上げで、それをそのまあクリエイターの人たちなんていうのは、うん、いろんな経験をされてるんで、うん、そのアイデアを、うん、だから思ってたんだよなっていうのは100人いれば100人言えるんですけども、
うん、
それを形にするっていうのか1にするための手助けっていうのは外部から の、
うん、あの意見をね、刺激とか、はい、意見とか、うん、後押しとか、うん、そういうことが多分必要なんだと思うんですよね、はい、だからそのすごいパワーのある経営者は一人で全部やると思うんですよ、
うん、
もう何でも考えない と思うんですけど、
はい、
でもは僕も付けた8割9割は、
うん、
いや分かってんだけどやれないっていう人すごく多いと思うんですよね、
は
い、
う
ん、
そうですよね。
で多分僕もそうなんですけど、だんだん年を取るとだんだん凝り固まってきて、
はい、
なんか意見が聞けなくなってきて、
うんうん、
俺はここまでやってきたんだみたいな、
はい、
だんだんなって、
うん、
僕も自身も多分絶対なってるんですよ、
うんうん、
だからなんか昨日の夜も一人でこう反省して、なんか、うん、
反省したんですか、何を反省
した、俺は今まで何をしてきたんだとなんか本出して調子に乗ってたのみたいな、もう2年も前なのに俺が一人で調子に乗
って、何があったんですか、
何もないですけどサウナの梅湯って、 京都に湊君っていう若いすっごい26歳の人が銭湯、はいはい、経営してて、1月はその売り上げがすごく良かったと、ああ良かったなと思って、うん、で僕湊君だいぶ前に会ったことがあって、はい、やっぱ彼がやるんだったら多分すぐ大丈夫だろうと思ってたんですけど、うん、思った以上に苦戦をされてて、うん、おかしいな、なんでどうなのかな、うん、やっぱ土地柄とかいろいろあるんだろうなと思って、思ってたんですけど、そんな彼もだんだんだんだん上がってきて、うんうん、ボーンと増えたっていうか、まあね、目標達成を大幅に超えたのかな、分かんないですけど、はいはい、細かい数字は分かんないですけど、まあ、まだまだ満足してない感じでってなってて、あ、そっか、すごいな、頑張ってるなと思った時、これ何してきたんだろうな、ここ4、5年何してたんだろう、確かに出だしは好調だったんですけど、早かったと思うんですよね、うん、3ヶ月とかですぐに上がって、うんはいはい、その後確かに伸び悩んでるな、
うんうん、
でなんか止まったことに対してすごくなんか言い訳をしてるような気がするんですよね、うん、これ以上お店が混んだら嫌だ
とか、ああなるほどね、
うん、もうこれ以上忙しくなったら家に働きたくなるとか、そう、そういう思いがあって、まあ、僕自身あんまり混んでるお風呂には入りたくないという思いがあったんで、はいはい、じゃあ売り上げをお客様の数を増やさずに売り上げを上げるにはどうしたらいいかとか、うんはい、利益率を上げるにはどうしたらいいかとか、うん、考えてはいるんですけど、うん、やっぱりお客様の数が増えるインパクトには勝てないですね、まだ、
なるほど、
うん、そうだから、まあ、だからなんかなんだかんだ言ってお客様が増えないようにとか言ってたけど、うんうん、なんかただこう経営努力を怠ってたんじゃないかと、うん、なんか一人夜に込んで、うん、どうしよう、でも増やしたくないなとか思ってたらすごい悩んでたんですよ。もう増やさなきゃいけないレベルまで増やさなきゃいけないと思うんですけど、はい、そこから先どうするかっていうのはすごい悩みましたね。
今そのじゃあこのお店でいくとイメージとしてね、
はい、
今の客数があるとしたら、はい、客数を伸ばすとすればまだもう少し、
もう少しいけると
思う、なるほど、
まだ平均まだ20人30人はいけると
思う、
ただやっぱりお店が狭いので、
はい、
集中するともうどうにもならないんですよね、はい、うちの今までこのコンクールと割といつも数日のんびり入ってゆっくりできたのが、はいはい、最近混んでるっていうクレームがちょこちょこ出てて、混んでるって言われてもみたいなすいませんぐらいしか言えないんですけど、でまあなんかそういうそんなこと言われてもなと思いつつも、まあでももうちょっと増やさなきゃいけないな、まあ営業時間伸ばすとかそういうこと、
まあ、今日の田村さんに聞きたいテーマの一つは、いっぱい特に僕は温浴業界でスーパー銭湯の業界にいましたし、はい、田村さんは銭湯、はい、街中銭湯ですよね。
で、
どちらも、今どんどん衰退していってきてると、うん、メガスーパー銭湯っていうのができて、要は集客装置を作って儲ける仕組みがちゃんと構築されているところは独り勝ちされてますけども、でもあれもやがて、つまずくと思うんですよね、うん、僕は。でやっぱりそこと同じ叩く必要なくて、うん、できることはないかと思った時に、どうしてもね、僕もそうだったんですけども、装置に走りがち、何ができることか、
はい、
お客さんが減ってる理由は新しい店が綺麗に大きい浴槽を3つも4つも抱えてると、うん、うちはこんだけしかないって話ですよね。でも本当はそうじゃない、
うん、
でここで集客ができなくて客数が減ってるんだったら、今来てるお客さんに押し売りじゃないですけども、まあ、1000円のところを1200円にする努力ですよね、うん、それからお風呂に入るっていう目的を目線を変えて今みたいに、変えるとですね、じゃあ隣にパン屋さん、敷地内駐車場にパン屋さんを作ったらとかって発想も出ると思うんですよ、うん、でそれはまあさっきも言いましたように、いろんなことを経営者は頭の中に思い浮かぶんですけども、うん、それをこう現実化、具象化していくっていうかね、それがこうできれば、まだまだやることって音浴集客装置ですから、
そうですね、はい、うん、別にお風呂にこだわらなくていいと思うんですよね、特にうちみたいな小さいお店はお風呂を広げようにも広げられないし、うんうん、もっと例えば露天風呂作りたい人も作れないですし、
はい、
でなんか炭酸水入れたい人もお風呂2個つながってるしなみたいな、
うんうんうん、
どっちか片方だけできないし、うん、結構その装置でつまずいたんですよね、はい、うちの時、はいはい、僕が来た時に、まあ、そもそも廃業する直前から装置かけることができない、つけることができないし、さてどうしたもんかなっていうところから始まったんですよ、うん、だからなんかイベントするのかなとか、うん、 金曜日と土曜日はすごく少なくて、うん、じゃあ金曜日と土曜日なんかやるか考えてるだけでしたね。何もやんなかった。何もやんなくてもなんかだんだん増えていっちゃったんで、うん、結局何もやらずじまいで、多分やればね増えるのは分かってるんですよ、うん、分かってるんですけどやらないですよね、
う
ん、
そもそもですね、でもなぜ増えたんでしょうか。
いや、その増えた理由、まあ後付けなんですけど、すごくなんかお客さん、特に5年間のお客様に、うん、お兄ちゃん感じいいねってすっごい言われてて、言われてた時は、うん、そうっすかみたいな感じで、ありがとうございますとか、本当なんか、なんて言うだろうなぐらいしか思ってなかった。うんうんうん、本当に普通に接してるだけで、こんにちはとか、うんうん、寒いですねとか、暑いですねとか、うんうん、まあ、今日晩ご飯何食べるんですかとか、うん、なんかそんな、どうでもいい話しかしてないんですよ。うんうん、別になんか、すっごい丁寧に接したとか、うんうん、気を使って何かやったとかはなかったんですけど、うん、だんだんなんかお兄ちゃん感じが、
うんうん、
聞いてきたわよとか、うんうん、あげくの果てには道を歩いてたおばあちゃんに、うん、お兄ちゃん感じいいらしいわね、うん、いいらしいわねってなんだかねとか、
アイドルじゃないですか、お風呂王子とかやるのじゃね。
いや、だから言ってる人すごく少ないですけどね、なんかごくもあれですけど、そうって言われて、あ、そっかと、なんかやっぱりなんかみんな話し相手を持ってるんだなと、はい、ええ、で、まあ、特にご年配の方のネットワークって、はい、口コミがメインで、うん、みんなねスマホなんか持ってないですからね、
はい、
なんかだからそのお客様同士がお風呂で喋って、
うんうん、
でうちが休みの時に別のお風呂行きます、
うんうんうん、
そうすると別のお風呂でまたうちの僕の方喋ってるわけですよ。日の出湯とか若い兄ちゃんがやってるんで、うんうんうん、でいろいろ噂あったらしくてなんか若い兄ちゃんが買い取ったとか、
うんうん、
なんか
面白い、
うん、なんか息子が継いだとか、うん、息子じゃないんですけど、うん、まあ、似たようなもんなんですけど、うん、息子が継いだとか、うん、私買ったのよ、
うんうん、
いろいろなんか噂もあって、うん、いや、ちょっと見に行くかみたいになって、うんうん、家事がいいお兄ちゃんがいるのよみたいな感じで、うん、なんかどんどんちょっとずつちょっとずつ増えてって、でまあ、気がつけば、なんか、うん、あれまと、1日100人くらいにはなったんですね、3ヶ月ぐらいで。それまで78とか80ぐらい。だから1日平均20人ぐらい。
2割、今日で23割ぐらいは増えたってことですね。すごいことですよね。
うん、なんかそれだけで増えるんだと、
うんうんうん。
でも、そんなこと当たり前にやってるお店っていくらでもあると思うんですよ
ね。でもね、多分逆なんでしょうね。当たり前だから
やってない
、はい、やっぱりその最初に来られたやる気、あの田村さん今言葉で言うとコミュニティ産業とおっしゃるじゃないですか、
はい、
まさにそうだと思うんですね。それをされたってところがやっぱり、
まあ、だから結局もっとこれって変な言い方ですけど、僕なんか最初はじゃあ仲やらなきゃいけない、例えば知り合いの蜂蜜を作る、
はいはい、
のなんかいろいろやってる方に、なんか蜂蜜ないって言って、でまあ置いてみたりとか、うん、まあ、なんかどっかからリンゴジュース仕入れて置いてみたりとか、
う
ん、すると売れるんですよ、
先生。はいはいはい、そうですよね。う
ん、何これ、
うんうん、
でこれ、蜂蜜美味しいよって言って、うんうん、でなんかね、蜂蜜って一般的な蜂蜜っていうのはみたいな、うん、そういうくだりがあるんですよ。百花蜜って言って、いろんな花の蜜を作るんですよ、うんうん。これは例えば、みかん。
うんうん、
みかん山椒の木って
言
って、
はいはい、
その木の蜜だけを取った蜂蜜の蜜だから全然味違うんだよ、
うん、
って言うと、
うん、
おいしいね、超時間、
うん、
でっかい蜜ちょうだいって言って、ちっちゃい蜜買ってったおばちゃんがでっかい蜜買ってたりして、
はいはい
はい、まだお兄ちゃんこれ何やってんだって、うん、いやちょっとうちもう儲けないんで蜂蜜でも売ろうかと思ってって言って、まあ冗談で話すとしょうがねえなみたいな感じになってくるんですよ。もうだからなんか商品力じゃないですよね、うん、商品力も大前提として、はい、ええ、うん、それプラスなんかそこのコミュニティ購買があって、まあ、それでなんかこういろいろ
そうなんですよね、
まあいろいろ僕本出すタイミングで、なんで本出すかっていうとやっぱり高齢化社会に突入していて、まあ、女性の70代の方がとにかく日本で一番よくお金を使っている っていう経済学者が言ってて、で多分その本があったから、そのコミュニティ購買をしている、うん、その年寄りの多い銭湯、年配の方が多い銭湯に目をつけてもらって、うん、じゃあどういう接客をしたらいいのかっていうのがきっかけで多分本になったと思うんですけど、うんうん、まあ、実際そうですよね、
絶対そう、うん、
タオルそんないらないでしょっていうぐらい買ってくるんですよ、
そうですね、うん、
これだこれだこれ全職じゃないみたいな、
タオルいらなくてあのお財布を開けるタイミングをみんな伺ってるところがありますよね。
はい、まあなんか 使いたいのかなっていう感じはします、ね、
だから横のコンビニ100均に行けば100円で売るのが100円ぐらいだってても話せば買ってくれたりしますよね。
まあすごい面白いって言ったら変ですけど、なんですかね、なんかやっぱりその店員の価値ってやっぱりあると思うん
ですね。
そうですね、はい、だから僕じゃない人が立ってても、
う
ん、その人の価値が絶対ある、
ね、そうですね、
うん、僕が嫌でその人がいいって人が絶対いて、うん、はいはい、うん、なんかそのでもそれってどこのお店も出せるじゃん。
そうなんですよ、
ね、そんなコースだって、なんかすっげえぶっちょうずれ全く喋んない人みたいなのが、
う
ん、座ってるのがいい人もいる、
まあまあそうですよね、
どうにかして喋らせてやろうみたいな、そういう楽しみも生まれると思うし、うん、まあ、ただ、ね、やっぱり態度が悪いっていうのもやっぱりね、
はい、
ありますからね、あ、もうそういうの見てるからもったいないなっていう気は、うん、もう先導じゃなくて、
はい、だからそういうものを個性を認識まずすることですよね。でそれをどう売るかっていうふうなやっぱりきっかけ、あのもともとここのオーナーをされた方もすごくも、疲れ果ててそうなられたんだと思いますけど、そういう余裕がなかったのかもしれないですよね。
あのすっごく面白い方で、うん、話も上手で、もうなんか親父ギャグもすごくて、うん、高田純次みたいな面白い、
あ、そうなんだよ、
面白い方なのにでも、うん、前のおじさん怖かったよねって言われることがあったんですよ。あ、うん、やっぱり体もでっかいし、ちょっとね、こわもてなんですよ、ね、
なるほど、
ですごくそこでもしかしたらなんか誤解を与えてたのかなっていう、うん、えっって言って、あの人すっごい面白いんですよって言ったら、うん、そうなのみたいになって、で、知ってる人は知ってるんですよ、それを、うん、あのおじさん面白かったよねみたいな、うん、どうして元気みたいな、すごくやっぱり愛されてて、うん、その前の芸人の方も、すごく愛されてて、なんかみんなに今でもやっぱり前の人どうしたみたいな。うん、声をかけ、もう5年経ってもそれでも声をかけられるっていうのはやっぱり ね、
そ、 うですね、
それだけ愛されてたっていうことだと思うんですけど、うん、
だから そういう例えばキャラクターをなんていうのかな、まあ、一人個人経営してるとなかなか難しいんですけども、うん、連携を取ることで、まあ、いじってもらう、気づかせてもらう、
うんうん、
で田村さんがいろいろこうやっておられる中でその連携が取れればね、うん、まあ、田村さんがいじりに行くと、うんダメだよそれって
、もったいないもったいない
ここに張り紙しときとか言ってね、
そうそう、ぶっちょうずらですが笑ってますみたいな口角が1ミリ上がってますそうそう、よく見てください、うん、
そういう遊びをね、
そういう遊び心があってもいいと思うんですよね、うん、
そういうのがね、だからそういうのが あればいいので、まあ、書かれた本もすごくリアルに、はい、あの僕あれ本を、まあ当時僕3施設で飲食業を前プラス3施設ぐらいやったんですけど、各施設に買って
用意しました。ありがとうございます。
でもねあれねすごくリアルなんですよ。あの例えば一番印象に残ってるのは、お年寄り見たらお孫さんの話をすればいいと、
うん、はい、
決めつけていると、はい、でもそうじゃないんだと、そうでないお客さんもいると、はい、それはリアルにやっぱりそのやっているから感じることであって、失敗もすると思うんですよね、はい、うん、でも失敗をしてそうなんだって気づくことがとても大切で、あれいい本ですね。
ありがとうございます。
全国 の、 あのお風呂屋さんとやつ、あの個人経営者は読むべきですよ。
いやなんかね、結構そのあれを読んだって言ってうち来てくださる方があって、面白かったのはパチンコ屋さんがね来たん、何社か来て、ね、うん、いや実はもうパチンコ産業もどんどん今社用で衰退してて、はい、なんかその儲けるとか、はい、そのいっぱい出すとかではなくて、うん、やっぱおじいちゃんおばあちゃんがなんか店員と喋りに来てるところがあるんだけど、でもっと上からコミュニケーションを取れと言われて、うん、でその時に課題本が僕の本だったらし
くて、はいはい、
で渡されて、じゃあちょっと見に行ってきますみたいな感じで、うん、まあ、見に来てくれたらしいんですけど、だ、うん、からそういうなんか全然関係ないところでもなんかこう、ね、なんか見て読んでもらえたってすごく嬉しくて、
はい、
まあ、あとそれだけ必要とされてるんですよね、はい、高齢化社会なん
で、そうですね、
うん、やっぱりなんかね、話し相手がいるお店には、はい、いない店より絶対行くと思うんですよね、うんうん、そのお店を選んでいく、
ね、はい、そうですよね、
結局、
う
ん、あなたから買いたいって言ってもらえるというか、うんうん、まあ。まあ、あっちの店の方が出るんだけど、こ、うん、あそこには、ね、面白いお兄ちゃんとか面白いお姉ちゃんとか、うん、まあ、そう感じいいかなと、うん、あこっちで打とうかしらって結局パチンコ打ってるんですけど、周りばっかり見てるんですよね、うん、来ないかしら来ないかしらみたいな、なんかそういうなんかで、それって決してなんか打算的というか、はい、その商売儲けるためにやるわけじゃないですよね、うん、お互いなんか来てもらえて嬉しいし、うん、来てくれたお客様はそこの店員とおしゃべりできて嬉しいし、まあ、一日いい気分で、ね、過ごせるっていうのはあるんじゃないかな、うんうん、もうちょっとみんな まあ、みんながみんなできるわけじゃないですか、
う
ん、楽しく、
そうですね、
接していけたらいいんじゃないかなと思います。ぜひ。
アイデアや気づきは素直に受け止められる能力があって初めて効果が出ます。できない説明よりもやってみることが大切です。さて次回は後継者問題の悩む業界において経営者が感じる感情についてお話を聞いてまいります。どうぞお楽しみに。